シムのロードトゥーザドリーム。はい、シムのロードトゥーザドリームです。お届けするのはコロンと
BJ です。
はい、もう
ものすごいご無沙汰になりましたね。
もう言うのもはばかれるぐらい、
うん、
ものすごくご無沙汰になってしまって、
スケジュールが合わないのにも程がある、
程がありますよね。
くらい間が空いちゃいましたね。
ですよね。
間が空いた間にジャパンカップ、
はい、
輪島、
はい、
まだあったっけ、
昨日の沖縄、
沖縄、
はい、
ですわな。
サイクルモードもありましたね。
ああ、サイクルモードもありましたね。
です、ではないですか。はい。
うん。いっぱい間空いちゃいましたよ。
ねえ、うん、その時で、ロキでやっぱりいろいろとね、お話をお聞きしたい方も本当はいらっしゃったんですけどね。
う
ん、
そうね。
来
シーズンからちょっと曜日を考えよう。
難しいですね。
うん。
なかなかね。
選手が帰ってくるタイミングだったりするもんね、月曜日って。
うん。
難しいんだよね。
それはあるんだけど、うん、でもやっぱりほら、レースは日曜日に行われることが多いから、うん、早く聞いて、早くこうね、
うん、
皆さんにも聞いていただくことを考えるとやっぱり月曜日かなとかさ、
うん、なんかね、
難しいところありますよね。
うん、うんうん、そうね、うん、
はい、ということでですね、
うん、
その大変なお久しぶりの島のロードトゥーザドリームなんですが、
うん、はいはい
はい、昨日、
うん、
その沖縄のレースがありまして、
うん、
はい、ここでですね、
うん、
このシーズンというかもう選手として、
うん、
このレースが最後と、
うん、
事前にブログにも書かれておりました、
うん、
村上純平選手が、
そうですね、
今日はゲストで来ていただけます、
うん、
はい、
ん
もうなんかね、
うん、
胸がいっぱいなんですよ。
ああ、胸がいっぱいなんですか、
は
い、
うん、
じゃあ早速行きますか。
そうですね、そうしましょうか。
はい、
はい、私ね、
うん、
今シーズンは、
うん、
輪島までちょっと足を伸ばして、
うん、
実業団レースの最後を、
うん、
見に行ったんです、
うん、
そこで、
そうだね、一番初めの発表はそこであったのか。
そうなんです、うん、現地でですね、うん、小野寺監督がお話をされてて、
うん、
で沖縄のレースが最後になるんじゃないかというお話をお聞きして、
うんうん、
で村上選手にレース後にご挨拶をさせていただいたんですが、
はい、うん、
その時しみじみ思ったのがね、
うん、
私はこんなに何十年ももう大人をやっているのに、
うん、
どうしてまともに挨拶できないかなと思って。
そうね、
もうああいうのってね、
うん、なんて言っていいかは分かんないよね。
そうなの、
一瞬ね、
うん、
うん、
はい、
というファンの方も多かったんじゃないかと思いますね。
そうなんですよ、うんうん、はい、ということで今日のゲストの方は、うん、
はい、
その村上純平選手です。こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、
まずはお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあ、
ありがとうございます。
はい、無事沖縄を終えられ、
はい、
まあ、最後のレースというのもあって、
ええ、
どうですか、本人的に最後のレースっていうのもあって結構こうなんかこう気持ちがテンションが高まってみたいなのはなかったですか？
レース前はもういつも通りっていう感じでした。はい。
本当。
そうか。
結構平常心でレースに臨めたって感じですか？
そうですね。いつも通りのあのレースの雰囲気で臨めてましたね。
うん、そうかそうか。うん、で沖縄ね、もう今写真なんかいっぱい出てますが。
はい。
山岳賞を取りということで、
ええ、
これ序盤からもうチームのオーダー的に もう序盤から逃げろっていうような話があったんですか？
はい、そうですね、まあ、逃げたかったのはちょっとむしろ僕の方で、
はいはいはいはい、
逃げるという役割を僕にやってほしいことでチームにお願いしまして、
うんうん、あ、そうなんだ、はいはいはい、
はい、やっぱり逃げたかったっていうのが一つ僕の中であって、そこはお願いして、まあ、逃げた形になりました。
そうなんだ、最後のレースで逃げたいなって思ったのは なぜ？
まあずっと思ってたのはやっぱり、逃げて勝つっていうのはやっぱり僕の、その走るスタイルというか、僕の中で持ってた理想っていうか、まあそこをやっぱり、でもレースでも貫きたかったっていうのは正直な思いですね。
あ、そうなんだ。やっぱり今までずっと戦ってきて、逃げて最後に逃げ勝つっていうのが村上選手のずっと理想だったんですか？
そうですね。やっぱりそれが一番かっこいいなって僕の中で思ってました。
そうか、だから数々そういうシーンをね、今まで見せてもらいましたが、まあ、最後の沖縄ってことで、これ結構最終的には結構、後続と差が開いてっていう感じの場面もあったんですよね。
そうですね。まあ僕ら、まあ二人でさ、前半は逃げてたんですけれども。
はいはいはい。
まあ、見る見るうちにタイム差が開いてですね。後ろどうなってんのかなっていう感じが。まあ、山岳賞がやっぱりあったんで、どうしても2回目の山岳ポイントまでは、あったですし、チームとしてもやっぱり僕が逃げることで、他の選手に有利に働きますから、
はいはいはい。
まあ、そこを考えながら、ペースも考えて、どこまで、逃げれるかっていうのを考えながら走ってました。
そうか、じゃあ2回目の山岳ポイントまでは絶対逃げ切るんだって思いはやっぱ強くあったんだ。
やっぱりそこはやっぱ最低限欲しいなって思いながら、
そうか、
走ってました。
そうか、ね、ならまあずーっと2人で逃げ続けたっていう形になったんですか、これ。
最初の山岳ポイントの上りで、もう遅れてしまって、もう一人の選手は。
はいはいはい。
まあ、そこからはもうずっと独走だったんですけれども。
おー、独走だったんだ。
はい。
これだけの長い距離、一人で独走っていうレースも今まで珍しいんじゃないかと思うんですけど。
いや、もう僕の中では初めて。僕は初めてでした、
ね。ですよね、多分ね。はい、不安はなかったですか？
いや、もちろん不安はあったんですけれども、まあもう、そこでもうやめるわけにもいかないので、
そうですよね。
あとはもう自分を信じて逃げる
し、一人だとどのくらいのペースで逃げたらいいかとか難しいんじゃないですか、やっぱ。
そうですね。あんまりペースでは経験したことなかったんですけれど、まあただ、ある程度どれくらいで踏めばいい、踏めば、まあ、いきなり足に来て全然走れなくなるっていう、その感覚は掴んでたので。
はいはいはいはい。
まあ、大丈夫でした、
そこ。あ、そうか。
一人で逃げるとなると、はい、その、まだね、もう一人の方がいらっしゃる間は、はい、その相手の方の様子を見たりとか、それを見て、はい、あ、この人はちょっときついのかなとか、いろいろ思ったりするのもあるんでしょうが、それが一人になっちゃうと、はい、その考えることって走ることだけなんですか？なんか他にもいろいろ考えたりしたんですか？
走ってる最中ですか？
そうそうそうそうそう。
はい、まあそうですね。あんまり考え事はしないですけど、まあただ今回はさすがに最後のレースだっていうのもあったんで。まあやっぱり、なんだろう、その、まあこれからレースは走れないってことを考えたら、噛みしめなかったというか。
そうか。やっぱそういう思いも、頭にめくりながらって感じだ。
はい、そうですね、はい。
で、あれですもんね、沖縄はね、毎回シーズン入る前に合宿される場所でもあるし。
そうですね、やっぱり馴染み深い場所ですから。
ですよね。
はい。
そういう意味ではいろんな思いがね、巡ってたんじゃないかと思うんですが。これ結局、この2日目は雨は降らなかったんですか？
あ、降りませんでした。
そうか。
快晴でしたね。
ああ、それがね、雨降ったらまた嫌な感じにならないといいなって思ってたから、そういう意味では良かったなっていう感じはあるんですけど、
うん、
まあでも、
そうですね、
うん、ですよね。沖縄怖いって言いますもんね、雨は。
はい、すごく怖いんでね。
ですよね。
うん、
はい。
まあでもね、そういう意味では、じゃあいいペースで逃げられてっていう感じで思うように、最後まで行けたかなっていう感じですか。
そうですね。まあ捕まってからはもう、やっぱり捕まる直前はもう、結構もう、余裕はなかったんで、
うんうんうん、
まあ最後まで行けるかっていうのは正直不安なところもあったんですけど。
はいはいはい。
ただ、まあ、チームカーから、まあ、監督なり、メカニックなり、
うん、
励ましていただいて、
はいはいはい。
まあ、最後まで諦めずに走れました。
うん、そうか。最終的に捕まったのはどのあたりだったんですか？
その、山岳ポイントが過ぎて、
うんうんうん、2
回目の山岳ポイントが過ぎて、
うん、
まあ、ちょっとしたところ、まあ、150キロくらいです
ね。ああ、150キロか。うん、あんじゃ100キロ以上一人で逃げてるみたいな感じですか、
はい、そうですね。それぐらい逃げたかもしれないですね。
そうか。まあね、で、その逃げもあったのもあり、
うん、
畑中選手が見事このステージ制してということで。
そうですね、
うん、
やっぱり、僕が逃げた甲斐もあったというか、
うんうん、
僕が。自分で発想してさせてほしいっていう形で、まあ、チームにお願いしたんで、
うん、
まあ、それだったらやっぱりチームの勝利に貢献したいなと思いながらやっぱり走ってたんで、
そうか、
最後そういう風な形でチームメイトがやっぱ勝ってくれたっていうのはすごく報われましたね、
うん、ですよね。で、表彰台に上がってね、はい、この打ち上げ会場なんかでファンの皆さんにいろいろと声もかけられたんじゃないかと思うんですけど、
うん、
そうですね、はい、うん、
ねえ。まあでも本当にお疲れ様でしたというか、まあ最後まで自分のスタイルっていうのを貫き通した走りだったっていうのはね、
うん、
やっぱちょっと胸打つね。
そうですね。
生中継やってくれよって感じがするよ。
うん、もう本当にね。まあね。でも、ライブブログに野寺監督書かれてたのを読んでるだけでも、
うんうん、
やっぱり熱かった。
そうね。
うん。
ね
え。そうです。
ええ。
このまま行ってくれっていうのはあったもんね。
うん。
うん。まあね、でも、まあ本当にそういう意味で最後にチームも勝って、
ええ、
で、その逃げ続けて山岳ポイントも取ってっていうことで考えれば、
はい、
やっぱラストレースとしては、村上選手らしかったかなっていう感じもね、なんか非常に聞いててするんですけど、
ええ、
どうですか、この走り終わって。
はい。
まあ悔いはないかっていう言い方もおかしいですけど、
はい、
選手としてやれることはやったかなっていう感じはあります？
まあ、そうですね。
うん、
まあ、リザルトとか、まあ、いろいろなこと考えたら、
うん、
まあ、なかなか、なんだろう、いいとこもあんまりなかったかなっては、うん、まあ、正直思うとこもあるんですけど、
うん、
ただ、そういう形で、やっぱ自分の、したいことじゃないですけど、
うんうん、
信念は、貫き通せたかなというのは。
そうか。
なので、僕は後悔はないです。
そうか。だから、はい、まあ、ヨーロッパで2年走られたんでしたっけ？
そうですね、うん、はい。
で、日本に帰ってきて2年。
うん。
はい。
だから合計4年。
そうですね、はい。
ですよね。まあ、その前はもうね、カノヤで活躍されててっていうのもあるんですけど。そう考えると、全部で、8年ぐらい、ロードレースをずっとやってきたって感じですかね。
そうですね、もう、まあ本当最初、
うん、
自転車を始めた頃を考えると、もう20年
くらいやってんのか。そうか。
はい。
ねえ、そのね、20年間でやっぱいろんなレース走られて、で、まあ海外も経験されてっていうことなんですけど、
うん、
はい。
一番印象に残ってるレースって何ですか？
ああ、やっぱり全日本選手権で勝った時ですかね。
あれか。
大分でしたっけ？
大分で、ですよね。
そうですね。
オートポリスですよね、あの霧の中。
そうです、はい、そうです。
うん。
ね、で、同学年のライバルも、まあ、今とは別のチームで。
そうです。
みんないて。だから、去年までチームメイトだった島田誠選手も走ってて。
はい。
畑中選手も当時はブリヂストンで走ってんのかな？
そうですね。
ですよね。その中で、
はい。
村上選手が、確か単独で飛び出してみたいな感じで決めたんでしたっけ？
まあ、終盤に3、4人の逃げ集団に入って、
うん、
で、前を逃げていた集団を捕まえてっていう感じで。
ああ、そういう感じなんだ、あれ。
はい。
そうか、あの、見てる側は全然見れなかった。
見に行っているのに。
そう、霧が深くてね。
見なかった。僕らも全く見えなかった。
あ、やっぱそうなんだ。今選手がホームストレート通ったよね、みたいな状態で見てたんですけど。そうか。やっぱあの、そのね、うん、そのアンダーでチャンピオンになった時っていうのがやっぱ印象的なんだ。
あの、まあ、やっぱりそういう大きい、
うん、
ビッグタイトルっていうのが、まあ、それまでになかったですし。
はいはいはい。
で、まあ、まあ僕の中でやっぱりそれ以上の勝利っていうのを今までもそれからもなかったので、
うん、
やっぱりそれがすごく印象深いというか、
うん、
僕の中ではやっぱり一番大きな勝利だったかなと思います。
そうか。
ね
え。まあでもそうでしょうね。だからそこでやっぱアンダーの中では日本で頂点に立ったわけですからね。
うん、
ね、
あ、それは嬉しいだろうね、やっぱ選手としては。
あの時のね、
うん、
表彰式のこととか覚えてますよ。
覚えてる？
うん。外でできなくて中でしたんでした
よね。そうだよね。建物の中でね。
その、チャンピオンジャージがあってね、それを囲む、この、鹿屋の選手の皆さんがすごい嬉しそうで、
うん、うん、
うん。それがすごい残ってる。
そうだよね。
うん、
確かその時のインタビュー、その優勝後のインタビューもクリラジで収録して流させてもらってるよね。
あ、はい。
ですよね、確かね。
うんうん。
だから、川野山選手って受け答えすげえしっかりしてるねってスタッフで言ってたんだよね。
そうなのよ。うん。もうなんか出来上がってるって感じ。
うんうん。ね、
大人だなぁと思って。
そう、すげえしっかり答えてんねってみんなで話してた記憶があるんだよね。
う
ん、うん。
そうですか。
うん、そうそう。ねえ、あの、大学時代にそうやって走ってて、やっぱりあれ、村上選手の中でその島野でっていうか、海外で走りたいって思いは、やっぱその頃からあったんですか？
まあやっぱりそれでやっぱり島に入りたかった。
あ、やっぱそうなんだ。
うんうんうん、
向こうでやってみたいって思いがやっぱ強かったんですね。
もちろんもうそこでやっぱり挑戦しないことには、
うん、
あの、その先にないなって思いながらやっぱり、
うん、
ましたね。
そうか。それってあれですか？まあ、その、カノヤの中では、やっぱみんなそういう思いで走られてる選手が多いと。
あ、当時は、やっぱり、一緒に走ってたロードの選手はみんな海外に行きたくて、
うん、
走ってて、実際にやっぱり、あの、日本とかを、
うんうん、
イタリアで走ってる選手もいましたし、
うん、
そういう、あの、高い目標やっぱり持ってましたみんな。
やっぱそうなんだ。
はい。
だから未だにやっぱそういう思いというか、カノヤは沸かしてくれるもんね、いろんな場所で。
そうですよね。
やっぱりまあそういう目標みんな持ってるからこそ、やっぱりそういうふうに、ん、あのみんなでレベルアップしていけるのかなと、
うんうん、
やっぱり思います。
それがやっぱ代々こう続いてるのが素晴らしいよね。
うんうん。
いや、まあ、もっと、すごくなってますけどね、今
ね。
はい。
今、ほんと、あのね、なんだろう、この、UCI レースで、平気で勝ったり、はい、するもんね。
もう、プロチームを脅かす存在になってるので。
そうだよね。
まあ、でも、その歴史を作った一人の選手ですよ、
うん、そうだよね。だから、やっぱ、そういう先輩たちの、いろんな、やっぱ、中を、代々やっぱ受け継いでるんだろうねっていう気もするもんね。うん、
はい。
ああ。ねえ、
うん。
まあでも本当にね、あの、そういう意味では、 まだそういうカノヤのね、そういうあれっていうのはどんどん今からまだ続くんでしょうし。
ええ。
ね、で、シマノに入ってから、うん、ね、村上選手が頑張ったこの4年間っていうのも、やっぱり、また新しいシマノの選手たちがいろんな思いで、受け継いでいくんだろうね、とは思うんだけどね。うん、
はい。
どうでした？まあ、そのヨーロッパで2年間、それから日本で走った2年間。
はい。
まあ、4年って、選手としてはね、もうちょい走れるんじゃないかって言われません？
ああ、まあ、はい。そうですね。言われることも、もう多いですね。
でしょ？
はい。
でも、どうなんですか？やっぱり今回、その、これを最後にしようって思ったっていうのは、まあ、はい、レーサーとして、できることはやったかなっていう思いも、やっぱり、あるから？
そうですね。やっぱり、これは一つありますね。
うん、そうか。
はい。
その、今シーズンでもう、あ、最後にしようって思ったのは、いつ頃だったんですか？
まあ、前半が終わって、ね、
うんうん、
まあ、決意したというか。
全日本後ぐらい？
そうですね。そうですね。最後が全日本でしたね。
あ、そうなんだ。
全日本が、何か一つのきっかけ的なことだったんですか？
まあ、僕の、やっぱりその、今年の、というか、やっぱり、これから、プロとしての、残っていくには、やっぱり大きいタイトルが欲しいっていうのは、ずっと掲げてた目標だったんですけれども、まあ、それをやっぱり、大事なレースがたくさんある前半戦のうちに、やっぱり解いて、まあ、極端に言っちゃうと全日本とか、やっぱり僕の得意だったタイムトライアルとかの全日本でやっぱり優勝っていうのが目標だったんですけど、まあ、そこでやっぱり結果を出せなかったっていうのは一つというか、まあ、やっぱそれが一番大きい要因ですかね。
そうか、
はい。
そういう意味ではやっぱり自分にも厳しい。くないと選手はできないね、なんか。
まあ、そうですね。でも、ね、やっぱりでも聞いた時にはね、うん、最初にそのお話を聞いた時は、
うん、
また随分思い切った決断をと、
そうだよね。
やっぱり思いましたよ。
思うよね、なんか。
で、まあ、中途半端にやっぱりずるずる続けていくわけにはいかないって言うと、選手を始める前からやっぱり、思ってましたし。
ああ、そうなんだ。うんうんうん。
だからやっぱり、区切りっていうのは自分でつけなきゃいけないので、
うんうんうん。ま
あ、選手みんな分かってると思うんですけど。
そうなんだろうね。それがやっぱり選手の覚悟なんだろうね、なんか。
ですね。
うん。
誰でも、ここはやっぱり、どんなに活躍してる選手でもやっぱり頭の隅に置いていることだと思うので。
そうか。
はい。
いや、でももっと見たかったけどね、本当に。
うん。
っていうのは思うじゃん、なんか。
思いますよ。もちろん。でも、そうやって聞くとね、やっぱり、うん、そのアスリートとして、
そうね。
そして男の人として、
うん、
その決断ってね、
うん、
やっぱり、なんていうの？ああ、ダメだ。
そうね。でもファンとしてはもう尊重するしかないからね、うん、そこは。
そうですね。
だから何年かして、うわ、もう一回走ろうって思うことを願うしかないよね。もう、だってね、去年見送った島田選手、シクロクロスでバリバリ今年やって。
そうですね。
で、
舞台を変えてね。うわ、
これガチでやってんじゃん、島田くんと思いながら見てるんですけど。そういうことも、まあまあ、今後あるかもしれないしね。まあでも、そうやって一つ覚悟を持って、ここで一つ区切りを迎えて、
うんうん、
で、やっぱ次の目標にっていうのも、やっぱり一つの選択肢だと思うのでね。
う
ん、
そうですよね、
うん。うん。それはやっぱ本当ファンとしては、お疲れ様でしたって言って見送ってあげたいよねっていうのは思うんですが。
そうなんですよね。
うん。うん、どうなんですか？まあ、まだ今、ね、この時期に全部を話せるわけじゃないとは思うんですが。
はい。
今後は、自転車とは全く関係ないっていう、ことでもないんですか？
そうですね。自転車には、携わる仕事に就くことには一応なりそうですけど。
おー、よかったよかった。
あ、そうなんですね。
でも、どうなんですか？この20年もずっとレースと自転車やってきて、
はい。
それでもまだ今後自転車 と一緒にやっていきたいって思う、その、はい、うわ、もう自転車いいやとは思わなかった、やっぱり。
まあ、半分半分っていうところは正直なところは。
あったんだ、はいはいはい。うん、
やっぱり、もういいのかなって思ったりっていう時もありますし。
うんうんうん。
で、まあ、選手としてこれから続けることができないって思ったのも一つ理由なので、
うんうんうん。
辞めるっていうのは。
うん。
まあ、来年から選手をやってくれって言われても、まあ、全然その気にはなれないですし。
うんうんうん。うん、
ただやっぱり、自転車が僕を育ててくれたっていうこともあるので、
うん、
やっぱりその、日本の自転車界に何か、やっぱり力になっていきたいっていうのはやっぱり思ってますから。
ああ、そうか。
うん。
それは嬉しいね、なんか。
ね。
はい。
ね。
そうか。
そうやって、自転車に携わっててくれれば、うん、またどっかでね、なんかのきっかけに、まあもう一回走ろうと思うかもしれないし。
それは、うんうん、分からないんで、本当、走るかもしれないですし。
ねえ、うんうん、それはね、環境が変わって、あって思えばっていうのもあるだろうからね。
ええー。
うん。いや、まあでも、そうやってね、次の、まあ目標ではないけど、
はい、
なんかこう、ね、次の道が見えてるっていうのは、
うん、
まあ、やっぱり今まで通り、そこにチャレンジしてっていうのを繰り返していかれるんだろうね、なんか。
そうですね。
ああ、
うん。
ねえ。いやー、まあでも本当に、いろんな面で、村上選手の走りっていうのはね、
はい、
やっぱり、島野が、村上選手がヨーロッパから戻ってきて、
うん、
若手にガサッと入れ替えて、
うんうん、
ね、チームが新しくなって、
はい、
で、そこからやっぱ中核の選手として、
うん、
本当にこの、なんていうかな、新しい世代の島野レーシングの、やっぱ基礎を作ってきた人だから、
はい、
そういう意味ではね、本当にファンの心の中にずっと残るんじゃないかなとも思いますし。
ええ。
ねえ。
うん。
本当にこうもったいねえなって思うよね、なんかね。
今決断を尊重したのに。
そうなんだよね。これがファン心理の微妙なところでね。
そうなんですよね、本当ね。
しょうがねえよなって思いながら、走りゃいいのにって、どっかで思ってるよね。ねえ、うん、いや、まあでも本当にね、そういう意味ではいろんなあれを見せてもらったからね。
はい。
まあでも本当そのね、村上純平選手のスタイルっていうものを最後まで貫き通したっていうのはね、やっぱ素晴らしかったなっていうのは思うよね。
はい。
そうやって思うと、そうだ、まあ、国体の時にちょっとね、声かけさせてもらったんですが、国体でもやっぱ狙ってやろうって思ってたんだね、あれ。
まあそうですね。
ねえ、逃げてたもんね。
まあ、あの時もまあ、もう残り少ない、
うん、
数少ないレースだったのでね。
うんうん、
やっぱり、そこは、逃げて勝ちたかったな、のは思いますね。
そうか。なるほどね。ねえ、まあでも本当に最後にそうやってね、沖縄でしっかり、その最後の走りっていうのを見せれたっていうのはね、非常に、まあ、発表がね、輪島で発表してもらえたので、
ええ、
最後のレースやってね、こう、みんなでね、
ええ、
どういう走りするんだろうって見えたのも、
うん、
やっぱ一つ、このね、ファンとしては、嬉しかったなっていうのも思うしね。
はい、そうですね。
うん。いや、まあでも本当にお疲れ様でしたね、なんか。
はい。
どうですか、はい、そう、4年間って長かった短かった？
いやー、やっぱ早かったですかね。
やっぱそうだよね。
うーん。
あっという間だよね。
と思います。はい。うん、
ねえ。
うん。やっぱりそこにかける気持ちの強い人っていうのはあっという間だったりするんでしょうね。
そうだよね。
うん、
で、毎年毎年がチャレンジだったろうしね。
まあ、4年間、通して長かったというよりか、やっぱ1年1年が早かったっていうのは毎年やっぱ感じてたんで。
やっぱそうか。う
はい。
ああ、もうシーズンオフだ、みたいな感じになるんだろうね、きっと。
そうですね。っていう時間を考えると、そんなに早くはなかったかなってちょっと思うんですけど、
うん
うん、1年は本当に早く感じてましたね。
そうか。どうですか？まあ、もうこれでレースが終わるわけですから、
はい、
うわ、甘いもん山ほど食ってやろうみたいなのはないですか？
確かにある程度解禁にはなるんですけど、
うん
まあ、ただね、やっぱり、 取りたくないですから、あまり。あの、やめてもうすぐ、なんか、誰って言われちゃうの本当嫌なんです。
そうだよね。ちょっと気抜いて太ったら、畑中選手なんか絶対いいに来そうな気がするもんね。お前誰って言って。
まあ、それを考えたらもう選手時代よりも何も食べれなくなっちゃうことになっちゃう。
そうだよね。
まあ、そういうわけにもいかないんですよ。まあ、けど。
うん。
電車にも乗りながらっていう
ところ、ね。そう。いや、やっぱ自転車には乗って、
うん、
で、ね、あの、ファンの希望としては、やっぱりその村上選手が経験したものを、
うん、
やっぱ、この、なんていうの、次の世代にね、
ええ、
うまくこう伝えれる何かを、ね、に携わってほしいなって思いもあるしね。
ありますよね。
うん。う
ん、まあ、いろんな機会で、やっぱそういうチャンスがあったら、やっぱり積極的に、
うん、
何か僕が、僕にできることがあればやっぱりやっていきたいですね。
そうだろうね。
うん、
じゃあそういう意味ではまあ4年間って短かったようで、でも内容はすごく濃かったんじゃないですか。
いやもうこんな濃いことはないんじゃないかなというぐらい濃かったね、うん、やっぱり。
そうだよね。
そうですか。
はい。
でやっぱり夢だとそのヨーロッパのへチャレンジもできたしっていう思いもあるしね。
うん、
そこでやっぱり自分が足りなかったもの。通用したもの、いろんな経験があるだろうからね、村上選手の中で。
うんうん。
そうですね。
ね。
それを生かして、残りの2年間、頑張ってきた結果だったんでね。
そうか、そうか。
またそこでも、まあ、悔いはないかなと。
そうだよね。うんうん、それをまた、ね、新しく島野に入った選手たちが、受け継いでっていうのがきっとあるんだろうね。
うん。
そうやってやっぱチームってこう、なんていうかな、年々強くなっていくんだろうねっていう気がするからね。
うん。うん、それもあるし、うん、今度、形を変えて、うん、これからの村上選手の、うん、人生の新しい一歩に、そういった経験が生かされていくと。
そうね。
いうことになるんでしょう。
そうですね。うん、まあ、ファンとしては3年後ぐらいに走ってることを願ってますね。何でも言うけど。
そうですね。ね、そういう形もいいと思います。ま
あ、シクロクロスの会場で、島田くんと、なんかこう、バトルやってても面白いよねっていうの
を。小突き合いながら、みたいな。
思うもんね。
僕も想像するだけで、ちょっと笑えてきます。
そうだね。
楽しそうですね。
ね。まあでもこれからは本当にある意味楽しんで自転車に乗るっていうね、
ええ、
今までとは全然違った面から自転車とこう向き合うっていう意味でも楽しみなんじゃないですか。
全然多分視点も違って競技性、
うん、
まあ競技性がないってことはないですけど、うん、まあでもやっぱり言われた通りだと思いますんで、
う
ん、
そうだよね、
うん、
とまやってる、うん、やり始める頃にはすごい楽しんでやってるんじゃないかなと思います。
そうでしょうね、う
ん、楽しみですね、
はい、すごい楽しみですよね、それもね、うん、まあね、本当にでもそのね、自転車に携わる何かされてるっていうことなので、まあおいおい発表にね、できる段階になればまたブログなどで発表していただけるでしょうし、はい、ね、で自転車に携わってる限りは、ね、はい、どっかでまた出会えるチャンスもあるだろうしね、
はい、
うん、まあでも本当にそういうことで、ね、さっきも言いましたけど、カンノヤ時代からクリラジには大変お世話になったので、こういう形でね、はい、見送るのは残念なんですが、ただ、たまにインターネットで、レースの中継やったりするんで、電話して、ごめんなさい、純平くん解説やってくんないっていう話
ずずしいな。
持っていこうかなと今、個人的には思ってます。
このトークで良ければ全然引き受けますけれども、
はい。全然 OK です。いや、自転車を伝える意味においても、元選手だった人が解説してもらえるとか、すごい重要だって気がするんだよね。
いや、それはありがたいことですし、もちろん聞かれてる方もね、うん、また村上選手の声が聞けるんだと思ったら、うん、もうワクワクしますよね。
そうだよね。だからそこで慣れとけば、うん、J スポーツで、ポスト、栗村治を
繰り出し下積みの場みたいなこと
ですか。そう。ね、狙えるチャンスもあるかもしれないので。何言ってんだかって感じはありますけどね。いや、でもなんかね、ほんとそういう意味ではね、そういう機会がね、
ええ、
うまく巡り合ってね、持っててもいいなとも思うので、
うん、
うん、まあでも本当に、ぜひ今からね、楽しんで乗る自転車でね、
ええ、
本当に第二の、ね、人生をこう歩み出していただきたいなというふうに思いますね。
はい。
はい。まあ、 ね、本当にもう最後にありますけど、お疲れ様でございましたね。
お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。本当にね。
うん。
あと、
いえいえ。ということで、じゃあ、まあ、あの、村上選手から、ファンの皆さんに最後の、まあ、ご挨拶ではないですけど、一言もらえればと思うんですけど。
あ、いきなり来た。
はい、いきなりですもん。はい。
本当、いつもですね、レースに駆けつけていただいた皆さんにはですね、本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。何ですかね。挨拶では、言い合わせないような、
うん、
本当力になりましたね。
うん、
沖縄も、来ていただいたんですけれども、ね、本当、感謝しております。
そうか。
はい。で、また、まあ、競技として自転車からは離れますけれども、
うんうんうん、
まあ、その自転車に携われるってことで、きっとまた出会える機会ってあると思うので、
うん、
まあそこで今度は、まあ選手とファン同士じゃなくて、やっぱり、まあ自転車を一緒に盛り上げようっていう仲間として、
うん、
また再会したいなと思います。
うん、ああ、いいですね。
ありがとうございます。
本当にね、もう一回そうやって、同じ目線でこう一緒に楽しめるといいね、仲間としてね。
そうですね。
うん。まあ、クリラジの解説要員として。
まだ言うか。まだ言うんですね。
スケジュール、来年のスケジュールとかも送りますか。
涼しいな。
ね。いやいや、では、でも本当にね、短い間でしたが、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ね。本当に第二の、ね、第二の人生で、またそのね、村上選手らしい夢に向かってね、
うん、
走っていただければというふうに思いますんで、
はい。
ね、またいろんな会場、いろんな場所でね、会えることをお祈りしておりますんで、
はい。
ね、本当にね、はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
はい。本当に本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは村上純平選手でした。
はい、ということで村上純平選手でした。
うん、
いや、
4年間って短いよね。
あ、4年間っていうのは私たちがお付き合いさせていただいたとか、そういうことの意味では、うん、まあ期間としてはね、うん、ちょっと短い目だったのかなとは思いますけれども、うん、やっぱり村上選手自身としては、先ほどのお話にもありましたように、
うん、
もうずっと自転車と関わってこられたわけですからね。
そうだね。
うん。そしてまた新たな一歩も関わっていく何かということらしい
ので、うんうん、まあ早くそれがね発表になって、こういうことやるんだっていうので、
はい、
またそれが分かればファンもねまたホッとするでしょうし、ね、まあでも本当村上選手らしい本当まっすぐな人だからね。
そうですね。
純朴でまっすぐだっていう印象があるから、
うん、
やっぱそういう人としての魅力を生かして、今後も活躍されるんじゃないですかね。
本当に男らしいですよね。
うん。
うん。
で、クリラジ的には、ものすごく話しやすい選手の一人なので、本当に解説オファーしちゃいますから。
すごい。
来年どっかで絶対オファーするので、このまま、眠らせはしません。こういう素材を。こういうところしっかりね、表に出していかないとって思うものなんか。
まあそうですけど、うん、しつこいなちょっと誘いが。
しつこいよ。言ったら絶対やってみるから。
ね、でも私としてはですね、うん、まあさっきも言いましたけれども、うん、この決断がね、
うん、
あまり潔良すぎて、
うん、
もったいないとか、うん、そういう気持ちもあるんですが、
うんうん、
新しいことを始められると、
うん、
多分それに向かってまっすぐに進んでいかれる方だと思うので、うんうん、そこも尊重してあげてほしいですよ。
まあ、そりゃそうだよ。
そこに無理にねじ込まないでくださいね。
そりゃ無理にはねじ込みませんよ。そりゃね、やっぱ社会に出て慣れるってことも必要だろうからね。
ぜひお願いします。
そこはあれですけど、でも、うん、ね、やっぱちゃんと定期的に連絡取り合って、 もうそろそろ行けそうだっていう頃にお願いしようかなと思ってます。
いや、そしてね、また、競技をする方として、随分自分に厳しくされてこられているはずなので、うん、まあ、ちょっとね、
うん、
ちょっとぐらいは、今までにないような、自堕落な、
うん、そうね、楽しんでもらって、
う
ん。
そういうことも楽しんでいただきたいなと思います。
うん、でも、やっぱ自転車には乗るんだろうね。
乗られるんでしょうね。
なんだかんだ言って。
ええ
ー。本当さっきも言ったけど、もう島田誠選手、もう選手だよね。絶対シクロクロスのチャンピオン狙ってるよね、あれって思うもの。
いや、それはそれでね、でも面白いっていうか、ね。
うん。
やっぱりみんな好きなんですね。
好きなんだね、自転車が。うん、と思うよ。
うん。
去年、おととしね、引退された、飯野選手。
はい。
のブログもたまに拝見したりするんですけど、
や
っぱ自転車には乗られてるみたいだもんね、忙しくても、
う
ん。
そうですよね。
だからずっと続いていくんだろうね。
いろんな形で続いていくんでしょうね。
うん、と思うね、
うん。
で、やっぱそういう、その先輩たちの思いみたいなのを、やっぱりその島のレーシングとして、受け継いでいくんだろうと思うよね、
うんうん。
だから本当になんかこう新しい流れを作ってくれた一番初めの選手。
うん。
だもんね。
そうですね。
うん。だからまあ一生ね、うん、本当に、修善寺なんかで、
はい、
畑中選手と、あ、修善寺じゃねえな、うん、群馬で、
はい、
畑中選手とワンツーで帰ってきたシーンとか、やっぱ未だに思い出すもんね。
あ、群馬行った時ですか、うんうん、いいですね。
そうなのよ。
うん、
最後、飯島さんと、村上選手と、
うん、
それから畑中選手でね、
ええ、
こうやり合ってっていうシーンは未だに思い出しますけどね。
うん、私はだからその見に行ったはずなのに見えなかった大分ですよ。
そうですね、大分もね。
もう、
うん、
ええ、
いやね、まあでも本当にこういうね、村上選手の思いとかをね、
はい、
まあ新しい島のレーシングがこう引きついてくれるでしょうから、
ええ、
ね、そういう意味では新しく加入されてる選手、
うん、
それから来年また加入される選手なんかにもね、
加入されるであろう選手、またそこの辺の情報ないんですけどね、
うん、ないですけどね、
はい、
うん、ね、またそういう思いを組んで走ってもらいたいなっていうふうに思いますね。
はい、
はい、
ということで、
うん、
お届けいたしました、うん、島のロードトゥーザドリームでした、
はい、
お届けしたのはコロンと
BJ でした。